ご理解第一節。今天地の開ける音を聞いて目を覚ませ。病気や難儀の続く時、今こそ天地の開ける音を聞く時であるが、信心にならぬから目が覚める。目を覚ますということは大信心のカッパである。本当の本当を分かることである。教えたからなろうたから分かるものではない。一心の真心、不乱の信心が必要である。一つ、湯川安太郎先生は、神様がご主人、藤子は番頭。一つ、安竹松太郎先生は、一切が神様の御物。一つ、私は一切が神様の御事柄と悟った。それぞれ天地の開ける音を聞いて目を覚ましたのである。そこから限りないおかげの道が開ける。目を覚ますということは大信心のカッパであるとおっしゃっておられます。大信心のカッパ、大信心というのは、まあこれは一つではないようですね。真理は一つだと言われますけれども、まあ、言われるというのか、そういう言い方をすることがありますが、信心においての真理というのは、まあ、一つといえば一つかもしれませんが、いくつかあるといえばいくつかある。その人にとっての真理というのでしょうかね。これは一つかもしれませんね。 A さんにとっての真理、 B さんにとっての真理というものはあるのかもしれません。その例がここに3人の先生方の例を挙げておられますね。それこそ湯川先生にとっての真理、それは藤子が番頭、神様はご主人ということが真理であられたのでしょうし、安竹先生にしては一切が神様の御物というの、これが真理だったのだと思いますね。そして師匠大坪宗一郎氏は、一切が神様の御事柄、その御事柄というのは神様がのお働きだと。まあここから少し言葉を変えておられますのが、成り行きということですね。成り行きは神様のお働きだ、あるいは一切が親愛というものもここから派生してきた表現の一つだろうと思いますが、そしてまた師匠は、信心は簡単です、明瞭です、しかもおかげが確かですと教えてくださいますが、その信心が簡単だ、明瞭だ、しかもおかげは確かだというところまで私どもの信心が進んでいくというのか、まあこれは心でしょうかね。心に感じるものが、まあ進んでいくというのか、積み重ねられていくというのか、そういうものがいるように思いますね。いるというのか、おのずからそうなっていくのでしょうかね。いわば道を求めるというようなことも申されますが、その信心とはとか、神様のお心はとか、それを求め続けていく、そこに得られるもの、あるいは何と言いましょうかね、神様がそう感じさせてくださるものというものではないでしょうかね。でここ数日私のところでいただきますのは、それこそ人間の目的は何か、それは天地日月の心だということですね。まあ、これを教祖様はそれこそ天地駆けつけに凝縮された 池上金光大臣、天地金の神、一心に願い、おかげは我が心にあり、今月今日で頼めいと。その中の分けても、おかげは我が心にあり、和らぐ喜ぶ我が心にある、おかげは我が心にあり。これがある意味教祖様の、それこそカッパされた世界ではないでしょうかね。と、教祖様がカッパされたというよりか、これは神様からのお知らせですからね。まあもちろん神様からのお知らせと同時に、教祖様ご自身の心の中に、まあ何と言いましょうか、悟られたことでもありましょうしね。まあそういうようなことがいろいろ、その先生先生におけるまあ見教えというものがあるのかもしれません。その病気で苦労された先生のところでは、病人の方が助かるとか、金銭関係で苦労された先生のところでは金銭関係で人が助かる、あるいは人間関係で苦労されたところでは、その人間関係ので問題が持っている人たちが助かる、まあある意味同病愛哀れみというようなものかもしれませんが、そういうその先生が苦労されたところでは、その道で人が助かるということが、まあ多分にあるということを師匠は話してくださいましたが、そのここ数日いただきます、その天地に至月の心、これなどはやはり一つの、まあ何と言いましょうかね、一つの到達点とでも言うのでしょうかね、そういうような感じがいたしますね。まあそれが全てではないのでしょうけれども、少なくとも私にとってはということですね。私にとっての大真理、それは人間の目的は天地に至月の心だということなのです。まさに今天地の開ける音を聞いて目を覚ませと、その天地の開ける音を聞いて目を覚ました、目を覚ましたらそれは何であったか、それは人間はこの世に魂を磨きに来たと言われる、その魂を磨きに来た、それを具体的に言うと天地に至月の心だと。ですからこの世には天地に至月の心を、まあ、磨きに来た、育てに来た、身につけに来た、まあいろいろな表現がどれでもよいと思うのですが、とにかく天の心、地の心、日月の心を身につける、育てる、そのことのために一切があっているということなのですね。一切がの事柄は神様の事柄、神様のお働きだ。そのお働きが何のためのお働きなのか、神様のご機関にかなわないという表現がありますが、神様のいわゆる機関にかなうという表現もありますね。神様の機関に、いわば神様のお心にかなわないから人々をいじめてやろうとか、この人は機関にかなうからまあ持ち上げようとか、まあエコひいきというようなことも言われますが、神様からエコひいきをされるような私どもにならなければならないといったような表現もありますね。まああまりエコひいきというといい響きはありませんけれども、神様から大切にされる私どもにならなければならないと、まあ神様から、まあこの氏子はもうその辺に打っちゃっとけというような存在に扱われるような私どもであっては ならないというわけですけれども、神様にとっても大切に扱ってもらえれる私になれというわけですね。それはどういう私なのか。これはやはり自らの心を中心に置いた、その自らの心を育てようという、どういうその心を中心に置いてどういう心を育てるのか、それは神の心を神心とするという表現をしてくださいますね。いわば神様の心を自らの心とする。では神様の心とはどういう心なのかという方向から、まあ求めると言いましょうかね。そしてそこに至るのは、やはり神様の心は天の心、地の心、日月の心をお持ちの方が神様のお心だと。ですから神様の心を求めるということは、すなわち天地日月の心を求めることだというような、そこから、いわゆるそういう登り口から登ってそこに行き着くこともありますね。まあさまざまな山登りに、信心を山登りに例えれば、さまざまな登り口があり、さまざまな道があるわけですけれども、行き着くところはやはり天地日月の心だという感じがいたしますね。その天地日月の心、それを師匠は八合目までは地の心、いわゆる泥の心で登ることができる、あとの二合は天の心によって登ると教えてくださいます。天の心、昨日は地の心でしたが、今朝はその天の心、いわゆる与えて与えてやまぬ麗しの心と教えてくださいますね。しかも無条件に与える心、今朝いただきますのはその天の心というものが、あれは何ですか、その何でしたかね、授ける、施すと言いますか、その施しの心、これは 何教ですかね、 何かの宗教ではやはり施しというようなことをやりますね。それとかボランティア活動というようなことも言われますね。いわゆる無条件に奉仕をする心、人が助かる、人のお役に立つために、自らの時間と労力を使うわけですから、その時間と労力を、まあある意味与えているということになりましょうね。何か物を与えるとかいうことも、もちろん与えるということになりましょうけれども、自らの、まあ、時間であったり、その労力といいましょうかね、を与えるということも、やはり与えるということにつながりましょうから、いわゆるボランティア活動というようなものも天の心の発動であろうと思いますね。しかし、そしてまた、その授ける、人々に何かを授ける、よく宗教教団によってはその炊き出しをしたりしておられます。朝ごはんであったり、夜ごはんであったり、昼ごはんであったり、その炊き出しをして、まあ困っている人たち に食事を与える、そういうものも、やはりこれも天の心の一つだろうと思いますね。そういう、何と言いますか、人様が助かわれる、そのことのために何かをさせていただこう、報酬をさせていただこう、これなども天の心ですね。その授ける心というのでしょうか、与える心というのでしょうか、その 与えるとか授けるとかいうその根底にはやはり人の助かりを祈る心というものがあると思いますね。これがもし、まああれは何と言いましょうか、下心というのでしょうか、下心があって魚心あれば水心ですかね、何かギブアンドテイクみたいな下心があって、その情けは人のためならずと申されますけれども、それが人に情けをかければこれがまた巡り巡って帰ってくるというような意味合いでしたかね。だから情けをかけなさいというわけでしょうけれども、これでは天の心ではありませんね。いわば人に親切をしたらその親切がゆくゆくはまた自分に返ってくるのだ、だから今親切をするのだ、これは条件付きですからね。そういうゆくゆくは自分に返ってくるであろうというものを期待して親切をするわけですから、これは無条件ではありません。これは天の心ではありませんね。一見天の心、一見親切な心のように見えますけれども、その裏に何かしらおためごかしという言葉がありましたね。ちょっとどういう何か何かそんな響きがありますが、そのいわゆる裏に何かこうすればああなるだろう、ああすればこうなるだろうというその見返りを心の中にどこかに持っている、そしてその一見天の心のような一見授けるというのでしょうか、与えるようなことをする、これは天の心とは言えないと思いますね。天の心はどこまでも無条件、無条件に人の助かりを祈り願う心、そこから起きてくるところの行動といいましょうか、与えることであったり、それは与えるとは自分のものであったり、自分の時間であったり労力であったりすることでしょう。そのボランティア活動などというのもやはりこれが無条件になされるとき、それは天の心ということになりましょうね。そういう何て言いますかね、授ける、もう一つ別の言葉があったと思いますが、その人が助かるということ、その人の助かりを祈る心、そこから来るところの無条件に与える心、無条件に奉仕する心、そういうものが天の心というものではないかと思いますね。その天の心、地の心、それを日月の精進をもってなす、そういう私どもの心を育てる、作ろうというのが、この世に私どもがまあ生を受けたというのでしょうか、生を受け、そして生かされているまあ一つの目的だということなのですね。そのことが分かり、そのことが腹に入ったならば、腹決めされたならば楽になりますね。一切私どもの身の上に起こってくる事柄、一切起こってくる事柄が何のために起こってきているのか、それは私の心を育てるためだ、私の心の中に地の心を、天の心を、日月の心を育てることのために一切が起こってきているのだということが本当に分かり、実感として感じるならば、まさに新陳が簡単です、明瞭です、そしてそこにしかもおかげが確かですというおかげがついてくる、働きが起こってくるに違いありませんね。どうでもこの天地日月の心、この世には 天地日月の心を育てに来たのだと、そこのところを悟るというのでしょうかね、実感しての日々でありたいものですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。